皆さんおはようございます。約2年ぶりの礼拝メッセージということで、いつもこっちで賛美する分には緊張ゼロなんですけど、10センチ左に寄るだけで緊張が100倍10倍と、今日もかなり緊張しております。私はいつも出張する兄のピンチヒッターでメッセージをさせていただいております。マイク大丈夫ですか？あ、マスクね。あ、撮りたくないけど、まあ、撮りましょうか。美しい顔を皆さんに、ないですけども、でコロナの中ですね、ひろし先生の出張がほぼ 100% キャンセルになりましたので、内心ホッとしておりましたけれども、今回は今日はですね、東京の中央聖書教会というところで奉仕させていただいております。私は隔週で御嶽っぴといって、教会学校の方でですねメッセージをしておりますので、ちょっともうやや今日も教会学校モードの話口調になっていますが、どうぞお許しください。まだちょっと換気したいので、今週も本当にいろいろなことがありまして、今日は選挙ということですね。皆さんもう行かれた方、もしくは今から行かれる方もおられるかと思います。といっても、今週のニュースといえば眞子さまではないでしょうかね。そっとしといてあげたらいいのになと、今日新聞を開けたら小室圭さん弁護士なんか試験に落ちるみたいな、もうほっといてあげたらと思うんですけど、全部見てましたけどもね。この眞子さまと私の唯一の共通点があります。それは眞子さまの間とマリコの間でございます。眞子さまもいつもこうテレビにですね、眞子さまって出るときに古い真理の真ですよね、誠という字が書いて、私は戸籍はその字なんですが、ほぼほぼ使ったことがありません。自分で名前を書くときも新しい方のマリコを書くんですが、やっぱり眞子さまは必ずこのカタカナの日ですよね、カタカナの日に下はなんか名書いてこうあれですね、あれなので、やっぱり自分のその決められた漢字というのは使った方がいいのかなと思うんですが、まあやっぱりもう癖で書いちゃうんですね。まあでもこの眞子さまの間をいつも見るので、なんか意味があるのかなと思ってちょっと調べてみましたら、このカタカナの日はさじの意味って書いてあるんですね。スプーンですよね。そしてそのこの下の目にこうやつは、かなえと読むそうで、食事を煮たりする容器って書いてあったんですよね。つまりさじと容器で、中身がいっぱい詰まっているという意味だそうなんです。つまり、詰まっていて本物誠を意味する。うわこれ、名前負けしとるわと思って、ますますちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、今日は中身ちょっと薄い私がメッセージを取り継ぎますが、メッセージの方は上から降ってまいりますのでご安心ください。それではどうぞ換気タイムありがとうございました。ということで改めまして皆さんおはようございます。今日のタイトルは、ご覧になってお分かりのように介護しているされているという、またトンチンカンなテーマであります。介護について今日は、お語りしたいと思っております。皆さんの中にも今現在家庭内で、どなたかを介護している、または、されておられる方、そしてこの中には介護職の方もたくさんおられます。私よりもっともっと大変な介護をしておられる方がおられるので、私の介護は介護に入るんかなという気持ちもありますけれども、その介護に至る、までのちょっと 道のりを皆さんにお話少しだけお話しさせてください。私の91歳の母、秀子は今日はどこに座っておりますでしょうかね。小さくて見えないんですけども、あれ、あ、手、本当に手しか見えないですね。本当に、はい、ありがとうございます。見えました、はい。8月27日に脳梗塞で、入院をいたしました。3週間入院をして、でも幸いの発見が早くてですね、お医者さんから軽症ですと言っていただきました。ただ緊急事態宣言ということなので、入院している間一度も面会することができなくて、病院にですね洗濯物を取りに行くと看護師さんがこう降りてきてくださって、リハビリ頑張っておられますよとかですね、いまいちやる気が感じられませんねとかですね、少しずつ歩けるようになってますよとかですね、そういうふうなことを報告していただくんですが、この今コロナ禍が長いので多分同じような経験をされた方もたくさんいらっしゃると思います。ただ入院中直接顔を見ることもできませんし、母は携帯電話を持ってないんですね。それで喋ることもできませんし、また差し入れもねちょっと難しい状況だったので、オンライン面会っていうのもしたんですけども、何せ91歳ですので、なんかピンときてない感じだったんですね。でも皆さんにお祈りしていただいて3週間で退院することができました。本当に感謝しております。ただ退院の時ですね、主治医の先生がですね、私にお家に帰られるんですかって真顔で言われたんですよね。で私、お家じゃなくてどこに帰るんじゃって思ったんですけど、この若干の心配が芽生えたんですが、家に帰りましてすぐにその意味が分かりました。それからはお医者さんのこの言葉の通りですね、私の介護生活が始まったわけです。皆さんもご存知のように私はこのお気楽シングル生活が長いものですから、突然の介護1年生ということで、学校があれば行っときたかったなと思うぐらいですね、本当に何も知らない状態でこの実地訓練ともうすぐ実地に入りました。母は入院前は身の回りのことを全部ほとんど自分でできていたんですけれども、やはり3週間の入院が長かったのか、退院した時はほとんど自分では何もできなくなっていました。私は、料理が苦手なんですね。と誰でしょうか、その中も3回ぐらいうなずいてる人がいますけどね。腕もいまいちですし、ちょっと仕事の時間も不規則なので、ちょっとその辺も工夫が必要でした。でその頃もう本当にイライラすることも多かったので、自分で介護中に言ってはならない3つの言葉というのを自分で作りました。まず1つ目は「はよしんさい」ですね。もう「はよはよはよはよ」ってもう1日に100回ぐらい言っておりました。母をせかして、これはまずいって分かってても言ってしまいますね。そして2つ目は「何回も同じこと言いんさんな」でございますね。ありゃさっき言うたじゃろうもいけませんね。そして3つ目に覚えとらんのであります。もうこの3つの繰り返し、もう本当に大変な日常が始まって、でもやはりにもかかわらずという、このにもかかわらずおもてなしよりはちょっと長いですけども、この6文字をですね心に、しっかりと据えて、この1ヶ月半頑張ってきました。そんな私を助けてくれた強い味方、イエス様ですと言いたいところなんですが、これもちょっと後になりますね。やはりケアマネージャーさんでございます。 ですね。もう退院した時にもうすぐに家に駆けつけてくださって、こう私が受けられるサービスですね、母が受けられるサービス、在宅でリハビリをしてくださるとか、訪問看護師さん、またデイケアの回数も増やしましょうとかですね、あと福祉用具ですね、これはすごいです。皆さんもぜひ何でも私に聞いてください。こうちょっとしたその器具があるととても助かるものとかですね、いろんなものを勧めてくださいました。私の介護のね、苦労話とかも聞いてくださって、なんかケアマネージャーさんに話をするとついつい涙がポロッと出るのは私だけでしょうか。そういう悩みもですね聞いてくださったりする、本当に心強い存在でありますし、この日本の介護保険制度の素晴らしさも私は実感しております。もちろん家族の助けもありがたいですし、母はこうして教会に来ることができるようになりましたので、たくさんの方々に声をかけていただいて、めきめきと元気になっております。今は現在週3回、その上にあります御嶽ひまわりさんの方にお世話になって、デイケアですね、リハビリも、リハビリを頑張っておりますので、もう今はもう、こう移動ですね、立ち上がったり移動したりするのもかなりスムーズになって、自分の身の回りのこともできるようになってきました。本当に皆さんのお祈りに心から感謝しております。以前のようにはですね、まだ話したり歩いたりすることはできませんけれども、少しずつ改善してくれたらなと思っております。本当に、導入が長くなりましたけれども、私のこの介護をしながらですね、気づいたことが一つあります。それは私も介護されているということです。私の介護はまだまだ初級者ですけれども、イエス様の私の介護はスーパーウルトラ級ですので、今日は皆さんにイエス様が私に与えてくださっている介護を聖書から学んでいきたいと思います。それでは、イエス様の介護について、介護の今日は頭文字で3つのキーワードで皆さんにお話ししたいと思います。まず1つ目は、介護の可ですね、戻ってしまいましたが、介護の可はですね、カロリーということにいたしました。カロリーっていう、これは生きるために必要なエネルギーとネットに書いてありました。このカロリーはこのエネルギーの単位ですよね。皆さんもよく使われるのは、こう1日に必要なカロリーですとか、この運動をしたら何カロリー消費できたとかですね、そういうのでしょうか。食品の裏にも大体もうこの食品のカロリーとかね、全部書いてありますよね。人間のエネルギー源はご存知の通り食料でありますね。母のところに週1回訪ねてくださる訪問看護師さんがいらっしゃるんですが、ちょっとモノマネさせてもらうと、堀川さん言って、食事は、母が耳は怖くないんですけども、はっきりものを喋ってくださるんですよね。食事はとっとりますか、おいしいですか、必ず聞いてくださいね。で、この間もお話ししましたら、この食べているっていうことが大事なだけじゃなくって、やっぱりその前の お腹が空くとかですね、またその食べておいしい、そういう気持ちが、大事ですよねっていうお話もこの間いたしました。イエス様も聖書の中で周囲の人々の食事に気を配られる方です。まず一つ目は、今体のカロリーのことについて話しておりましたけれども、ヨハネの21章の3節から9節をお読みしたいと思います。 ここはよみがえられたイエス様が元漁師の弟子たちに朝食を準備される有名なシーンであります。このパワーポイントには21章の9節だけお載せしております。3節からですね、お読みしたいと思います。シモン・ペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは、これ仲間の弟子たち数人ですけれども、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい、打ちなさいか。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまりにあまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペギス、これは約90メートルと書いてありますが、ばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。とここまでにしたいと思います。弟子たちにとってはきっと忘れられない、朝食になったことだと思います。もう一つイエス様が食事を準備されたシーンを読みたいと思います。マイク大丈夫です？入ってなかったら地声でいきますけど、入ってるのは入ってます？入ってます。はい、ありがとうございます。5つのパンと2匹の魚、皆さんもよくご存知のところだと思いますが、そのシーンです。人気絶頂のイエス様を一目見ようと大勢の群衆が集まっていました。そのシーンですが、マタイの14章15節から20節をお読みしたいと思います。マタイの14章15節から20節、このパワーポイントにはマタイの14章の19節と20節だけお載せしています。夕食の用意をされたイエス様のシーンです。14章15節、夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。ここまでにしたいと思います。グリーンチャペルではこのコロナが始まるまでの始まるまでずっとですね、毎週80人から90人分の食事を、昼食を日曜日は用意いたしまして、当番制で皆さんに作っていただいて、みんなで食べていましたね。懐かしいですね。早く昼食カムバックと思いますけれども、 まあ、その原点はこの箇所にあります。昔というかコンビニもありませんでしたので、イエス様が言われた、行かせることはない、皆さんに食事を買いに行かせないで、ここで召し上がってほしい、そういう思いでこの教会で昼食を準備することになったわけです。イエス様は私たちの食事を気遣ってくださる方、また私たちの体に必要なカロリーを日々与えてくださるお方です。しかしイエス様のカロリーは体だけではありません。心にもカロリー、ね、エネルギーを与えてくださるお方です。先日綾小路きみまろが言っていました。高齢者、朝元気、昼ぼちぼち、夜ぐったり、ね、高齢者だけじゃないですよね。私も夜はぐったりでございます。でも本当に不思議なことに、夜十分な睡眠をとると次の朝にはまた元のような元気が戻ってますよね。本当にこれは不思議です。そして朝日を浴びると、よし今日も頑張るぞという感じになります。まあ朝ね、散歩をされる方も多いと思うんですけれども、適度な運動をしたり、また美しい景色を見たり、こう周りの方々から温かい言葉をもらったりすると、本当に心にカロリーをもらえます。また好きな映画とかですね、テレビ番組、また鑑賞したり、まあ、音楽もですね、もちろん聴いたり弾いたり、歌ったりすると本当に元気がもらえますね。先日デイケアの職員さんからお聞きした話なんですけれども、母は、酸素飽和度が低い言われました。それまではもう酸素飽和度なんじゃそれって感じだったんですけども、今のコロナ禍でこのパルスオキシメーターっていうんですかね、ここに指先に挟んでそれで調べるんですけども、それで測るとですね、まあ、低いと、まあ、それは要、私も何かってことはよく分かってないんですけど、要は肺から酸素をしっかり取り込んでいるかどうかということが分かるそうなんですね。まあ、デイケアに行きますと毎回それを測ってくださるので分かったことなんですけれども、まあ、朝測ると母の数値はとても低いわけですね。ただ今のクリスマスの賛美歌をですね、介護施設で歌ってくださっているんです。母が教会の人間だっていうことを知ってですね、一緒に歌いたいと言ってくださって、今お仲間も少しずつ増えて、そしてその合唱というかそのクリスマスの賛美歌を歌うと、ポーンとその酸素飽和度が上がるらしいんですよね。でびっくりして、なんかそのノートに書いてあったんですけれども、いやこれ歌の効果はすごいなと思って改めてびっくりいたしました。この本当に普段は全く気にしていませんが、この美味しい空気を吸ったり吐いたりするということも神様からのプレゼントであり、その私たちの体と心にエネルギーを与えてくださってるんだなということを改めて感じました。しかしですね、イエス様のカロリー補給はここでは終わりません。私たちの魂にまでイエス様はカロリーを届けてくださるお方です。それは日々私たちが読む御言葉であり、そして祈りであり、またこの週に一度の礼拝で、今年はですね、2回も緊急事態宣言が出ましてですね、もう本当にこの集まる礼拝がない、 間の寂しかったこと、私もここで一人でですね、まあ、バカでかい声で歌うんですが、シーンとしておりますね。一人で歌って楽しくない、皆さんが帰ってきてくださって、この最初の礼拝の時のあの喜びはもういつも忘れられません。こう、まあ、共に集まる礼拝がないとなんとなくこう日曜日って感じがしないんですよね。ですから、こう安息日がなんかこう抜けてしまうようで、月火水木金土、また月火水木金土でなんかこうどこをスタートにしていいのか、なんか何を基準にしていいのか、こうなんかこう心が不安定になっていたなっていうのを今思い返すとですね、思うんですよね。本当にこの日曜日の礼拝が詩編23:7節の言葉をここに、小さいですけれども、ご一緒にこの字が読める方、詩編23:7節をご一緒にお読みしましょう。はい、主は私を青草に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。23:7節。アーメン。ありがとうございます。英語の訳ですと、He gives me the new strength と書いてあります。New strength。彼は私に新しい力を与えてくださると書いてありました。この魂を、私の魂を作ってくださる、作られた方だけが私の魂にエネルギーを与えてくださる、与えることができる、そう確信しております。ここまでが介護のカ、カロリーでございました。次は介護のイで、なんかこそこそっと聞こえて、なんかイはなんじゃらとか、なんかイね、ちょっとなかなか浮かばないかもしれませんが、イはイメージということを今日お話しさせていただきたいと思います。この、イメージと言いますとですね、あの人は活発なイメージじゃねえとかですね、またイメージキャラクターとかですね、そういうこう全体的な印象という感じで日本語では使うことが多いんですけれども、今日は聖書に出てくるイメージについてお話しします。
1:27に出てきます。
ここもご一見える方ご一緒にお読みいたしましょう。創世記1:27です。3、はい。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。ありがとうございます。ちょっと新改訳でごめんなさい。このご自身の形、またこの神の形という言葉が英語ではイメージ、イミージという言葉が使われています。この箇所を読むと私も含めほぼ 100% の方が、自分が神の形に創造されたなんて、いやいやいやいや、なんておこがましいと恐縮されることがほとんどだと思いますし、私もそう思いますが、真実なんであります。皆さんはお一人お一人神の形に創造された方です。ちょっとあんまり顔にこう実感が口角がちょっと上がりますね。もちろん神様には形はありませんので、ここの形というのは神の属性、または神の品性を表していると言われます。 神が持っておられる素晴らしい性質ですね。愛、清さ、正しさなどがそれらになると思います。それらの中でですね、特に私たち人間だけに与えられている、それは人格というものです。なかなか難解な箇所なんですが、この最近出会った一冊の本で、私もこの神の形というのを概念が随分理解できました。これは、ハワイホノルル教会の関真嗣先生、牧師先生が書かれた家族に神の愛を取り戻そうという本です。ここで神の形という先生はこの本の中で詳しく説明されています。この今から私が話す内容はこの本の中の内容です。少しご紹介させていただきたいと思います。この本はまず神の形は人格であると先生は始められます。この関牧師が書かれたこの本の中の内容で、人格というのは人が自分で考え、自分で判断し、自分で選択し、その結果を得る主体であると、書いてありました。私たち人間は決してロボットではなくて、世界でたった一人のかけがえのない存在として、神様は私人間を創造されました。しかし人間はこの与えられた自らの意思で神に逆らうという選択をしました。これは創世記3章のアダムとエヴァが善悪の知識の木の実を食べた事件ですね。この時から私たち人間は真の神を無視した生き方を始めますけれども、神様は私たち人間をお見捨てにはなりませんでした。ご自分の一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくださって、そして彼を私たちの罪の身代わりに十字架にかけます。イエス様は一度私たちと人間と同じく死を体験されますが、3日目によみがえり、死にも勝利されることを私たちに示してくださいました。そして天にお帰りになります。これが福音であります。この福音の力によって私たちは救われ、同時に神様との平和が回復いたします。信じる私たちに神様は平和を与えてくださいます。今パウロの物語をずっと私たち読んでおりますけれども、パウロはローマの5章1節でこう述べました。ローマ書の5章1節をお読みいたします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。その恵みを信じる私たちには、一度遮断されてしまっていたこの神様との関係、人格的な関係が回復されます。しかもそれは天のお父様と神の子供という真の親子関係、この本当の愛を知った私たちは、神の本来の神の形、イメージですね、を取り戻すことができます。今度は他の人、周囲の人を愛することができるようになります。ヨハネはこのことをまとめてこう記しました。ヨハネの手紙第1、4章の9節と思います。パワーポイントには1節から9節だけを見せております。第1、ヨハネの手紙第1の4章の9節から9節 て行きたいと思います。神は一人子を世にお使わしになりました。この方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですが、私たちも互いに愛し合うべきです。よく人格と言いますと、人格を育てるとか人格の成長とか言われるように、関先生はこの本の中で、人格というのは他者の人格との関係の中で成長していくと書かれています。最も大切なのは他者である神様との人格的関係です。神との人格的関係を回復した私たちは、神様とのこの交わりの中で神様の人格に影響されてきます。その過程の中で、これまでは自分の人格しか興味のなかった私たちが、周りの人や他者との人格的関係を持つ、つまり人心を愛するということが徐々にできているわけです。関先生はこの本の中でご自分の話をたくさん書かれています。この先生ご自身は崩壊した家庭に育ち、高校生の時にですね、両親が離婚されたそうです。先生はその後結婚され、子供さんも生まれられるんですけれども、愛があるんだけど愛し方がわからない、そういう悩みを持っておられたそうです。随分と悩まれて、大草原の小さな家をビデオで借りて、チャールズ・トーさんを父のモデルにしようと思ってですね、たくさん見て真似をされたという涙ぐましい努力をされたそうです。しかし先生に福音の力が差し込んで、先生の心が救われた時に、誠のお父様との関係が回復され、先生は少しずつ成長できていると述べられています。でもまだまだ成長の途上ですとも書かれていました。私たちも本物の愛に出会わなければ、愛し愛される存在として生きていくことは本当に難しいと思います。神の形、すなわちイメージを回復させてくださるイエス様の介護によって、これからもこの人格を成長させていただきたい、そう願うものです。先ほどちらっと見えてしまいましたが、最後は介護の語になります。今日はですね、カタカナで統一しておりますので、ね、なんとなく、分かる、なんか今ちょっとひそっと聞こえましたけれども、いよいよ最後の介護の語はもうお分かりでしょうか。ごめんなさい、私これもう一回押していいですか。もう一回押したらやばいです。押さない方がいい。はい、ありがとうございます。介護の語のはゴールであります、最近は介護の悩み解決のために、そういう番組ばっかり YouTube で見ております。ちゃんと広瀬先生の説教も聞いておりますね。聞いた後、そこで超笑えた番組がありました。介護うつにならないための五箇条という番組、その第5番目に、介護には必ずゴールがあると書いてある。ここ皆さん笑うとこですね私めっちゃ笑いました 笑えるような笑えないような、ここまではっきり言ってくれることはないので、ちょっとしかし紛れもない真実でですね、本当に悩まれている方にはこの第5番目のこの言葉が励みになることでしょう。ゴールといえばこの1番目のゴール地点というイメージがまず到着地点というまず浮かびます。イエス様の介護には素晴らしいゴール地点が約束されています。それは天の御国であります。イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネの14章1節から3節をお読みしたいと思います。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私を信じなさい。私の父の家には住む場所がたくさんある。少し略しまして、こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私たちは主と共に御国で永遠の命を生きるものです。ハレルヤ、感謝します。コロナも少しずつ落ち着いて、さあ旅行に行くぞと思っておられる方たくさんおられると思います。旅行の計画を立てるとき、まず私たちは行く先を、ね、決めますよね。行く先が決まってない旅行はありません。もしかしたら人生だけかもしれません。こんな恐ろしい旅はもうやめましょう。どこから来てどこへ行くのか、それを教えてくださるのはイエス・キリストだけであります。どこの生命保険よりも安心感を与えてくれる天国安心保険を持って人生を皆さん一緒に歩みましょう。母ともよく言います。まあ、母とにしか言えませんけど、そろそろ天国の扉が見えとるね、あと問題は時速何キロで行くかだ、イエス様の介護はゴールまではっきりとしております。二つ目のゴールですけれども、もう一つの目標という意味があります。この英語でゴールを引くと、この目標の方が一番に出てきますね。ヨハネの5章24節をお読みしたいと思います。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている、ね、永遠の命はもう主を信じた瞬間から始まっています。この地上で生かされている間は全ての人に使命があります。皆さんもそれぞれに人生の目標っていうのを立てておられると思います。この間の広志先生の日本百名山に登る目標はびっくりいたしましたね。それとか世界一周船の旅とか、そういう人生の目標もあると思います。でも全ての人に共通に与えられているゴール、それはイエスの証人となるということです。今年の続福音の力シリーズでは使徒言行録を学んできました。イエス様がよみがえられて天にお帰りになった時に、弟子たちは天を見上げて口を開けてたかどうか分かりませんが、ぼーっと立っていました。そうすると、なんで立っとるんやと天使に怒られました。そこで弟子たちは集まって祈り始めました。五旬節の日に約束された聖霊が弟子たちに力を与えて、弟子たちは大胆にイエス様の証人へと変わっていくわけです。使徒の2章で読んだところです。 今読んでいる箇所はどうですかね。すごい、あの時と同じ弟子たちとは到底思えません。パウロと共に大変な迫害に遭いながらも世の果てまで福音を述べ伝える姿を今私たちは読んでいます。このイエス様の介護の強力な、サポーターというとちょっとでしょうか、聖霊が私たち皆さんにも与えられています。確か口語訳聖書ではこれを証人と呼んでいたと記憶しております。証人というとですね、私はペテロやパウロのように人前で上手に話せんけねえと思われると思いますけれども、別に話す必要はありません。聖書学者のティモシー・ケラー先生の言葉、好きな言葉の中にこういう言葉があります。イエスを信じるならあなたは偉大なる光を目撃しているのですから、あなたの目がその喜びを反射して人々に見せることになるはずです。これはちょっといい目薬を買わんといけんですが、目がその喜びを反射している。ちゃんとした言葉が話せなくても大丈夫。母を週3回デイケアに送り出すときに私はこう祈ります。今日もデイケアに行きます。施設でも世の光、地の塩として母さんが用いられますように。ちょっとお祈りだけはちょっとスケール大きくですねしております。生きている間は使命があります。まだまだ母にも牧師魂を忘れてほしくありません。イエスの証人として永遠の命を生かしていただいている私たち、命ある限りはこの使命を忘れたくありません。それでは最後に今日のこの御言葉を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。こちらは今日私が修法に新改訳の訳を載せてしまいましたので、ごめんなさい。こちらの、パワーポイントに映っている方で皆さんと一緒にお読みしたいと思います。マタイ6章26節3、はい。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。アーメン、ありがとうございます。今日はイエス様が与えてくださる介護のカロリー、イメージ、ゴールと学びました。イエス様の介護は最高であります。アレリア。ではお祈りいたします。天のお父様、あなたが私の人生の介護者であることを感謝いたします。私が気づいている時も、また気づいていない時も、あなたは私を育んでいてくださいました。魂にまで届く豊かなカロリーを与え、髪の形を回復させ、ゴールまで導く永遠の命を与えてくださいました。心より感謝いたします。これまでもこれからもあなたの介護が必要です。どうぞ引き続き養い、守り、導いてください。そしてあなたに介護されたように、人にも、そして母にも優しく介護することができるよう力を与えてください。いただいたエネルギー、そして愛と安心感、これは イエスの証人となるという使命に用います。聖霊様の導きがありますから大丈夫です。天の御国でお会いするまでその使命を忘れることがありませんように。今日の礼拝を心から感謝いたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございます。どうぞお立ち上がりください。最後の賛美をいたしましょう。皆様、そしてご家族の皆様、神様、あなたが等しくイエス様の介護を与えてくださっていることをありがとうございます。新しく始まる1週間、主と共に歩んでまいります。私たちを豊かに祝福してくださいますようにお祈りいたします。アーメン。ございました。感謝いたします。お座りください。今日はですね、皆さんに母のために祈っていただきましたので、小さなプレゼントなんですが、こんな小さいワッフルをですね、教会の下で配りたいと思いますので、どうぞお一人一つずつお持ち帰りください。数はたっぷりありますので、その場でパッと食べていただいてもいいですし、持って帰ってゆっくり召し上がっても構いません。ありがとうございます。来週は広瀬先生が戻ってまいりますので、また礼拝にいらっしゃってください。ありがとうございます。